皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月26日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は偽装時代の終わりです。いろいろとですね、今偽装問題が出てきております。中国から始まりましてですね、日本でもいろんな偽装がありまして、まあアメリカでもそうですね、いろんな偽装事件が出てきまして、まあそういうものがですね、だんだんとこう過ぎ去ろうとしております。でも考えてみるとですね、この偽装というのはですね、実はすごく大きいものがあるんですね。例えばデジタルなんていうものはですね、ある意味では偽装なんですよね。例えばこの音楽っていうのをですね、楽器で演奏すれば、要するに音がちゃんと出るわけですけども、それをデジタル録音すればですね、音を細切れにして、採取してサンプリングして載せてるわけですね。ですからあれも広い意味で言ったら偽装なんですね。本物ではないですよね。それからあれがそうですね、例えば食べるものなんかもですね、本物らしくこう 見かける 見せかけるというようなことも偽装ですけども、まあ言ってみればその化学肥料漬けでですね、本来のその植物の、持ってる力を十分に発揮させてないものも、まあ、言ってみれば偽装なんじゃないでしょうかね。か仕事をしてるってのもそうですね、何とかの仕事をしてますと言ってますけども、実際にはあれなんかね、書類の管理だけをしてると、命令だけをしてると、で報告を聞いてるだけと、これもなんか偽装なんじゃないでしょうかね。やっぱりこういろんなところでですね、この21世紀が本格化してきてるわけですけども、偽装がですね、全部うまくいかなくなってると思いますよね。で結局のところこの偽装っていうのはですね、やっぱり本来的な力を持っていないんですよね。ですからやってもやってもやっぱり競争力というところでは限界があるんですね。ですからパソコンなんか、あるいはその家電製品見ても分かりますけども、あれ偽物ですもんね。全部要するにデジタルもんですから、偽物扱ってるわけで、値段もですね、全然あれ安定しませんよね。どんどん下がっていきますから。だからこのどんどんやっぱりその新しいものを作んなきゃいけないし、ロボットだってそうなんですね。あれはその機械だと思ったらいいんですけど、まだ人間じゃないんですよね。だから機械と思ってロボット見てればいいんですが、人間だと思うとですね、まあそれは思わぬ問題をあちらこちらでこう起こしてくるわけでありまして、まあですから、まあそういう意味で言いましたらですね、この偽装ということが、結局やってる限りはですね、まあ、生活も安定しないし、まあ、仕事も安定しないし、当然経営なんてこともですね、考えられないという時代が今来てんじゃないんでしょうかね。でデリバティブズっていうのも実はその偽装なんですね。あれはデジタル金融商品ですから、本来的にそういうものはどこにもないんですね。どこにもないものをこう作っちゃうわけでありまして、である約束ごとに従って作ってるっていう意味ではデジタルっていうことそのものですよね。でその約束ごとがですね、なんかどうもいかがわしいということになったらですね、まあその価値そのものもですね、疑われて誰も買い手がなくなっちゃって、まあ、二束三文になっちゃうということですから、やっぱりこういう偽装の金融商品と言わざるを得ないんじゃないんでしょうかね。それらしく振る舞ってるということですね。まあ人間ですから、こういろんな想像力みたいなものを働かせて、なんかないものを作るとは大変結構なんですけども、それがやっぱり大きすぎるとですね、非常に大きな問題を起こすんじゃないんでしょうかね。借金をしてですね、その優美な生活をするっていうのも偽装なんでしょうね。やっぱりその本来ですね、自分の力でそう生活をしていけばいいし、樽を知るという言葉がある通りですね、まあ、それなりにみんな暮らしていけばいいんじゃないかと思うんですけどもですね、まあ、それをこの偽装みたいなこと、すなわち借金をしてですね、まあ、生活膨らませるとですね、それは偽装生活になっちゃうわけですよね。まあ、そうなってくるとですね、まあ、その借金だけが残っちゃうしですね、生活のクオリティも上がらないし、まあ、いろんな問題になってくるということですよね。でそういうものが、まあ、今本当にその行き詰まりを見せて、偽装時代が終わろうとしていて、いわゆる本物の時代になろうとしてるんじゃないかなと思うんですね。で本物っていうのは、まあ、いろんな定義は当然、まあ、あるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりその自然のものっていうことですよね。自然にそもそもあるものっていうのはですね、それはすごい力を持ってると思うんですね。私は人なんか見てても本当にそう思うんですね。人の能力っていうのはやっぱそれはなかなかすごいものがあって、どんな人でもですね、その人が本気になってやることってのはすごいことがあると思いますね。 いろいろ、まあ、人なりに苦労もするし、それから勉強もするし、いろんなことあるわけで、そういう経験を通じて得られるものというのはですね、どんな人でもものすごいものがあるんじゃないんでしょうかね。で、人によってこの自分自身の表現の仕方に癖があるし、まあ、上手い下手がありますから、なかなか外からはですね、その人なりが見えないし、本人にもわからないところがあるんですが、まあ、その生身の人間というのは言ってみれば本物の一番の原点みたいなもんですよね。まあ、ですから生身の人間からどういうふうにですね、まあ、情報を得て、まあ、その人を判断するか、あるいはその生身の人間のどういう部分をですね、まあ、取り出して能力と見出すか、それはやっぱりその、見る人の、まあ、感覚でありまして、で、本物の人はですね、そこに今あるわけですね。何たるかと言われたってよくわからない。とにかく人っていうものはそこにあってですね、まあ、暮らしているわけで、あるいは生活しているわけ、仕事しているわけで、ですから、まあ、そういう人を人としてですね、とにかく全体像として見るというのがですね、まあ、本物というものをですね、見る非常に第一歩ではないかなと思いますね。自然なんかもそうですよね。例えばその農作物なんかでもですね、あれ別に機械で作るわけじゃありませんから、いろんななりのものができるわけですね。綺麗なものも汚いものも、まあ、できるわけですよね。で、そうなってくるとですね、まあ、その本来的な植物というものはやっぱりいろんなものがそこに出てくるわけですからね、年によって、あるいは季節によってですね、その姿もどんどん変えていきますから、その一部分だけを取ってね、この植物だとか果物だとかいうのはね、それはちょっとやっぱり、ね、一面的なもんなんですね。植物全体、生き物としての全体像が本物の姿なんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりこの偽装の時代が終わって本物の時代になっていきますとですね、やっぱりこの全体像を把握する力っていうんでしょうか、アナログの力っていうのがですね、非常に重要になってきます。非常に限られた知識だけでイエスの方を言うようなことはね、やっぱりもう偽物の世界そのものでありまして、本物の世界はやっぱよくわからないんですよね。白だか黒だかよくわからない、あるいはなんか、なんていうのかな、やっぱりその全体像を把握するのがなかなか難しいっていうのが本物の世界なんだろうと思うんですね。したがってやっぱり昔からやるようにですね、やっぱ本物の世界を知ろうと思えば長い時間がかかります。そう簡単にですね、物事わかるものではありません。したがってですね、やっぱり長い時間をかけてこの本物を見極めるという、まあ、そういう目がですね、非常に大切になってくるんだろうと思うんですね。そう考えてくるとですね、今のこのビジネスがですね、どれだけ大きな修正を迫られるかっていうのは想像に難くないと思いますね。金融業界なんかでもですね、その企業を見るとか人を見るとかいうことがどれだけ今できてるんでしょうかね。ほとんどできてないんじゃないんでしょうかね。日本の金融もそうですけども、まあ、ヨーロッパやアメリカの金融もだいぶ衰退したんじゃないんでしょうかね。本物の金融マン、本物がわかる金融マンでは随分 いないというか、まあ、化石みたいになっちゃったんじゃないのかな。今ほとんどいないんじゃないんでしょうかね。で、それから製造業でもそうですよね。やっぱり現場がわからない、現場のプロセスがわからない、製品の本当の何て言いますか、味噌の部分がわからない、言われたことだけ作業している、仕事はしないで作業だけしているという人が非常に増えましたもんね。これも言ってみれば、まあ、偽装ですよね。本当になんか意味あること、価値あることにつながらないことをね、やってることが結構あるわけですね。仕事を偽装してるってわけだな。作業だけやって仕事を偽装してるということもありまして、こういう人たちがやっぱ本物を知ろうと思ったらですね、最初は自分でいろいろやってみるしかないんじゃないんでしょうかね。皆さん、例えば電卓を使う前はですね、自分で手書きの計算とかしておられたんじゃないかと思うんですね。例えば行列式の計算とかなんかはですね、最初自分で手でやってみるとですね、ああ、なんかこういうものかと、非常にめんどくさいなということがまあ分かると思うんですね。ですからコンピューターや電卓でやる前に手で計算というのを最初やってみるとですね、どういうものであるかということがまあよく分かるわけですけども、まあ、そういうプロセスを経ずにですね、いきなりコンピューターだけ叩いてると何のことか分かんないですよね。経理なんかもそうですね。なんかソフトにですね、いきなりなんか打ち込んでるだけだとね、よくわかんないんですね。でもやっぱりちゃんと自分でですね、右左伝票を書いてですね、それを、ね、積み上げていくとですね、おお、なるほどと、確かにこんな風になってんだなと、財務諸表ってこうやってつくんだっていうことが実感を持ってこう分かってきますよね。数字の裏側が見えてくるような感じがするんですね。あれ自分で書いて積み上げていきますとね、この伝票ね。ですから、まあそういうことをやってていかないとですね、なかなかその復活しない競争力って日本の中にたくさんあるんじゃないかなと思うんですね。教育なんかもそうですね。あれもなんか偽装の塊ですわね。なんかこれをやれば成功するからこれをやりなさいと言われてるんですけども、本当にそれを教えて成功したかどうかって誰も検証してないんですよね。 ですから、まあ、みんなですね、なんかやりたいことだけこうやって、言いたいことだけ言ってるんですけども、まあ、それ成功したかどうかの検証っていうのが、まあ、行われてないですね。で、これもだから本当にこの、まあ、本物の教育しようと思ったらですね、やっぱりその何を教えればいいかっていうことっていうのは非常にその重要でありますから、そもそもですね、その人が何を必要として生きているのかっていうことに関して、すなわち社会のその構造について、それはその人となりについて、その人の能力について、深い道化がないとですね、それは難しいですね。だからこれもですね、一朝一夕にはできないんじゃないかなと思うんです。したがってこの偽装の時代が終わって、その次の時代に来ているということはですね、やっぱ相当長い時間をかけてですね、ゆっくりと人の能力を磨いていかないと、これは難しいと思うんですよね。ですから今みたいなですね、こう忙しい生活では、ほら、偽物しか手に入らないですよね。偽物以外は手に入りませんので、仕事のやり方はですね、変えていかないと難しいんじゃないんでしょうかね。だから国家というものもそうですね。国家もなんか偽物になってきてますよね。今のその福田内閣なんか見ててもどうでしょうかね。まあ、打たれ強いだわね。本当にうざずらい。何があったってやめもしないしですね。気もしてる様子がないですね。まあ、ですからあれもなんか総理大臣が偽装されたようなもんだな。日本政府は偽装してるようなもんで。とりあえずなんかでそこに座って、なんか言って、なんか字書いてるんですよね。でもなんか統治をやってるって感じじゃないな。統治ってのはやっぱりそれなりにですね、みんながうまくいくようにやることですから、統治やってるってよりもなんか今日の自分のね、今月の歳費をもらうための作業をしてるってな感じですよね。あれじゃあやっぱりどうしようもない。じゃあそうすると、本物の政治家はどうやって育てるんですかっつったら、それはやっぱりもっと原点に戻ってですね、人が生きるために必要な調整事とかね、大きな戦略とかいうことをやっぱ経験してもらわないとですね、育たんですよね。形だけ真似するから偽装なんで、まあ2世議員、3世議員のことがよく言われますけども、まあ全てがそういう人だとはあまり思いたくありませんけども、やっぱりその政治家としての形だけ真似してんでしょ？だから形だけ偽装しちゃってんだね。だから本物の政治家じゃないから、何やったってやってること全部ね、偽装になっちゃうわけですね。あれもだからこの全部こう見直しして、入れ替えていかないとこう難しいんじゃないでしょうかね。で、まあそういうふうに考えてくるとですね、本当に全部やっぱりね、ダメなんですよ、偽装でやってるものは。今だから本当にね、世界中、日本中、そういう、まやかしが全部これ、剥げてきてますもんね。そのことの重大性、やっぱり我々はですね、認識しなきゃいけないし、国際秩序なんかもそうですよね。アメリカの世界帝国なんとかね、アメリカのそのグローバリゼーションなんてあんな嘘ばっかでありましてですね、アメリカどんどんどんどんおかしくなってるんですよね。今なんかもう本当に急速にしぼんでいるような感じでありましてですね、朝顔がなんかね、急速にこうしぼんでいきますよね、日が昇っていくと。あんな感じですわね。今回のそのイラク戦争ですね、イラクに対するトルコの出兵は、あれはすごいですよね。いよいよ戦争始まっちゃいましたね。トルコは非常にその経済的にも大変なようなんでですね、どうやらイラク北部のキルクークの油田あたりをですね、狙ってるみたいですね。ですから、現地の新聞なんか読むとですね、まあ、今回イラクにこう、侵攻していく中でですね、橋なんか結構ぶっ壊してるんですね。ですからやっぱりこの、南から攻めてこれないように、やっぱやってんですよね。まあ、そうなってくるとですね、これやっぱりアメリカが一番困るんじゃないですか。イラク政府の中でクルド人を懐柔して大統領につけさせてるわけね。で、キルクークの油田をクルド人にその保証してるわけですよ。ところが一方でですね、トルコがですね、もうアメリカやヨーロッパにね、特にフランスに意地悪されて、もう EU にも入れてもらえないと、追い詰められてですね、ついにまあ、切れちゃったわけね、トルコは。で、もうね、もうアメリカにもヨーロッパにもたまらんと、EU に入りたいがためにですね、どんなに言うこと聞いたって入れてくれないんだね、うちはうちで行くって腹くくったのはトルコですね、今回。ですからもう、なんていうのかな、クルド労働党ですか、あれをもうとにかくですね、駆逐すると。でもそれ以上にですね、どうやらキルクークの油田を狙ってるようですね。ですからそうなってきたらもうトルコ人、クルド人もですね、落ち着いてないわけですよ。実際に大統領報道官がですね、クルド自治区の大統領報道官がですね、トルコ軍はですね、クルド労働党が目的ではなくて、クルド自治区が目的なんだということを言ってますもんね。ですからそうするとですね、アメリカはですね、そのクルド人と片っぽで結びながら、クルド人を倒すためのイラクのですね、クルド人を倒すためのトルコ軍のですね、進駐を認めたってことなのから、とんでもない裏切り行為で、もうクルドとアメリカの協定はですね、これ崩壊ですわね。これはすごいですよ。ですから北からね、その イラクにそのトルコが入ってきたということは、これは大変な事態でありまして、でまあ、振り返ればですね、もともとイラクはオスマントルコですから、オスマントルコをイギリスが駆逐したわけですよ。でそのイギリスが今回駆逐されたら、北からまたオスマントルコが戻ってきたということですからね、いやいや、これはね、まあ、大変な事態でありまして、ですからこの、まあね、デジタル的に戦争を考えてると、アメリカが勝つか、ね、イラクが勝つかとかね、フセインが勝つかとか、そんなことでは全く済まないんですね。ものすごい複雑な情勢ですね。英米がいなくなれば今度はトルコとですね、アラブの戦いになる。それから今度西からはイランが出てきてるわけですよね。イランはですね、あれですわ、もうイラクにも浸透してるし、サウジの方にもね、いろんな形で浸透してますもんね。ですからこれペルシャですから、ペルシャがアラブにこう出てきてるわけですね。これと勢いが止まる様子がないですわね。そしてこのイスラエルはイスラエルで南北からですね、ミサイル今撃ち込まれてですね、鉄のドームとかいう名前の防空システムは全然機能しないんですって。向こうの新聞に出てますがね、鉄のドームなんていう名前の防空システムは全然機能しないんで、カスタムミサイルがね、ボンボコね、着弾してんだって書いてありましたよ。まあ、お粗末な国ですわな。で、ですからこのイスラエルなんかも完全な偽装国家だもんね。あれこそ偽装国家で、で、いよいよなんかなくなろうとしてるわけですね、この偽装国家が。で、イランにはですね、イランの軍の高官かな、あの人は。イスラエルの崩壊の秒読みが始まったとかね、なんか言ってましたけども。ですからもうこうやってですね、アメリカ頼りにならない、トルコも出てきちゃった、オスマントルコも出てきた、ペルシャも出てきたって、あとイスラエルこう暴発しますよね。だからみんなであれ暴発させようとしてるんでしょ。一発でも弾打ちはですね、まあ、ロシアを筆頭にみんなで弾打ち込んでイスラエルを仕留めようとしてますよね、あれは。偽装国家イスラエルをですね、崩壊させようとしてますよね。すごいですね。それからコソボもそうだね。あれもですね、オスマントルコなんですよ、元は。コソボも元はセルビア、があそこにいたんですけども、そこにトルコが入ってきて、で、トルコが乗っ取ったんですね。で、トルコ系のアルバ、あ、あの、イスラム系の、イスラム教に改宗したアルバニア人を持ってきて、で、トルコの影響下で、まあ、コソボがずっとあったわけね。しかし、それが、まあ、第一次大戦でトルコ崩壊して、まあ、ユーゴの方にこうなっていくわけですけども、今回再びですね、あそこにトルコとイスラム教の影響下のですね、イスラム教をもう信奉した人たちの国家、コソボができたわけですね。で、当然、その、まあ、昔の、だから、あれ、オスマントルコの復活みたいなもんですよね、あそこは。すごいですよね。で、ここはロシアはやっぱ怒ってるわけですね。まあ、本当にねじれていて、イギリスとかアメリカとかヨーロッパはこのコソボ独立を支援すると、ロシアの対抗上ね、でロシアは反対すると、まあ、誠にねじれたことになってるんですけども、まあ、とにかくああいうこの国民国家っていうのもね、今やこう偽装国家なんだな、その意味がないわけですよね。国民国家なんてものを作ってみたんだけども、やっぱその中にはいろんな民族があるし、それからその大国の思惑でですね、分断された国境線がたくさんあってですね、まあ、はっきり言ってこうみんなそのもう納得しなくなっちゃってるわけですよね。まあ、そういう意味で言いましたら、国際秩序なんていうのもね、実は偽装と幻想の上に成り立ってるわけでありまして、まあ、それがだんだんですね、まあ、アメリカの衰退とともにですね、まあ、そのみんな動き出したんじゃないでしょうかね。アフリカなんかそうですよね。アフリカなんか今言ったその偽装国民国家のね、宝庫みたいなとこですから、もう今アメリカもヨーロッパもね、本当に方法の体ですから、みんな動き出しちゃって、ケニアでも内戦が始まっちゃって、チャドでも内戦が始まっちゃって、すごいですよね。あれ資源の取り合いでしょ。だからもうこんな感じでですね、勝ったもん勝ちだという、まあなんか本当に室町幕府の後のこの戦国時代みたいな形に世界中がこう動いてきましたね。戦国時代ってのは言ってみれば、まあ、本物の時代なんですよね。偽物が一切通用しない、まあ力っていうんでしょうかね、本物しか残らないのがああいう乱世ですから。まあ、ですからこの偽装の時代が終わりますと、そこに乱世が起きて本物だけは残っていくという展開じゃないかなというふうに思いますね。まあ、今回のこの戦争は非常にまあ怖くてですね、これ本当にイスラエルが暴発したらですね、もう一挙にこれ核戦争になるでしょうしね。それからホルムズ海峡いつ止まるか分かりませんね。結局だからそのホルムズ海峡の危機があるという、まあ、それがありますんで、原油もまた100ドル戻ったしね、金も上がりましたね。やっぱり資源や商品やってる連中は戦争に打って出ましたね。戦争やらない限り資源、商品暴落しちゃって連中が破綻しますからね。やっぱり戦争に打って出てきましたね。しかしこれがね、それ以上の重大なことをもたらすんじゃないかなと思うんですね。 資源や商品やってる連中はね、偽装の戦争が一番いいんですよ。戦争やるやるつって多少やってみて、だけど本当は被害ないっていうのが一番いいんだけど、今度は偽装の戦争じゃ済まないんじゃないかな。本当に大混乱なる戦争になるんじゃないかなって感じがするんですね。で、食料や資源の供給に大きなですね、問題が起きるんじゃないんでしょうかね。まあそうなってくると今度投機は全部崩壊しちゃいますね。アメリカ経済も中国経済も日本経済もね、一旦これ崩壊しちゃうんじゃないの。ですからまあそこでどう手を打てるかが各国それぞれのですね、まあ実力のほどだという感じじゃないかなと思うんですね。まあとにかくですね、いろんなところでこの偽装が今崩壊していますよ。ですから皆さんね、自分の中身をよく大事にしてください。自分自身が本物になって本物の仕事をしてないとね、今更何言っても始まらないところがありますからね。まあ偽装時代の終わりということで、改めてですね、身の回りを見直してみようということですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、偽装時代の終わりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。